はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。今日はまた晴れましたね。昨日も割と一日ずっと降っててっていう天気でしたけどね、久々に晴れまでございます。ありがたいですね。で、今日も気温が上がりそうなんで、ちょっと薄手のシャツにしてますが、プレミアムダウンベストは、リュックに入ってるんでね、職場が寒くてもまあ、なんとかなるでしょう。さて、ですね、先日というか、まあ、以前話したかな、健康診断、やった結果で、要は要受診っていうのになって、それがですね、おはようございます、コレステロールだったんですね。今日はね、その話、ちょっとクイズを交えながらやっていこうと思います。じゃあ、行ってみよう。コレステロールが引っかかったのが160を超えてたんですね。健康診断で。多分、基準値が140とか、だったと思うんで、130かな、ちょっと超えすぎだよっていうことで病院に行きなさいということで、それ12月の頭に病院に行ったら、まあちょっと、3ヶ月ぐらい後に血液検査するんで、その間ちょっとまあ自主トレというか、ちょっと気を使って生活してくださいねっていうことをだったんで、まあ、一応なんとなく食事、まあ、脂っこいものをやめ減らしたりとか、まあ、ちょっと運動もね、ジムでズンバ踊った後に筋トレを2つぐらいするようにして、運動を増やしたわけですね。で、3月の頭に血液検査をして、で、すっかり忘れてて、火曜日に結果を聞きに行ったんですよ。そうしたら160だったのが170にむしろ上がってまして、まあ間違いなくアウトな感じだったんですね。で、先生が言うには、まあもう薬処方しましょうかってことで、まあ1日1錠で、まあ、下げることができるって話だったんですね。まあ今も何錠か薬は飲んでるんで、まあ1錠ぐらい増やしてもまあいいんだけど、まあ、ちょっと抗いたいなと思いまして、まあじゃあゴールデンウィーク明けぐらいにもっぺんやろうかっていう話にはなって、とりあえず薬の処方は、拒否したんですけども、まあこれでですね、まあ、2つというかね、まあ、2つあるか、1つはやっぱり下げられるもんなったら下げたいよね、自力で。で、まあもし仮に、薬を処方してもらうとすると、それをずっともらい続ける、処方してもらい続けるって話になっちゃうので、そうすると今言ってるその循環器科に行ってるんですけど、それだけで、まあ普段通ってる泌尿器科でむしろ出してもらった方がいいかななんて思って、まあゴールデンウィーク明けに1回そっちの普段のかかりつけの方にで血液検査してもらおうかなということなんですね。で、とにかくもう一遍、まあ、食事と運動だっていうのは まあ、耳にタコができるほど聞かされてるんですけど、もうちょっと積極的に自分も情報を仕入れて学ぼうっていうことで、図書館でね2冊本を借りてきました。今日はそのうちの1冊の内容をちょっとかいつまんでご紹介しようと思います。まあ本がどうだろう、図書館に10冊ぐらいあったかな、コレステロールっていうタイトルがついたのが。まあその中でちょっと読みやすそうなものを見繕って、で2冊借りました。そのうちの1冊文庫本サイズで、これは長岡書店ですね、ここが知りたいコレステロールを下げる新常識っていうタイトルですね。ちょっと古いです、2016年なんで、もう7、8年前の本になりますけど、まあそれでもね、そこに並んでる本の中じゃまあまあ新しい感じですね。まあ、この静岡市立図書館、まあ、どこもそうなんだと思いますけど、公立の図書館何軒も何館もあるっていうところでは、こう分散して資料を持っているので、その開花いわゆる棚のところに行ってある本っていうのはたまたまというか今その図書館にあるんだけど、他の図書館に行くとまた違う本が並んでるんだよね、このコレステロールに関しても。でそれを、オンラインの、サイトで検索とかすると、それが全部横断して検索できて、でそれで予約とかすると別の図書館の棚から、自分の最寄りのところにね運んでくれるっていう仕組みになってるんで、まあ、僕の場合はもう借りたい本が決まってる場合は検索して取り寄せるっていうことをやってるんですが、今回みたいにねコレステロールの本っていうと、検索してそこに例えば100件並んだとしてもどれ借りていいのか分かんないんで、やっぱりね結局棚へ行って開花の良さげなやつを借りるっていうのが一番手っ取り早いっていうことになるかなと思ってます。ちなみにこの本ちょっと紹介していきましょう。パート1、わかる下がるコレステロールの新常識。パート2、食事のちょいコツでコレステロールを下げる。パート3、すぐできる運動で LDL を下げる、 HDL を増やす。パート4、痩せてコレステロールを下げる、メタボも撃退。パート5、生活術のちょいコツで上手にコントロールというね、全部で5章の仕立てになってますね。ちょっとだけ触り、コレステロールがわかる嘘本当クイズっていうのから始まってます。分かっているようで誤解していることもいろいろ、クイズに答えて解説を読んでいくだけでコレステロールについての正しい知識が身についてきます。嘘本当に丸をつけて答えてみましょう。クエスチョン1、コレステロール値は LDL も HDL も低いほどいい、嘘か本当か。クエスチョン2、悪玉の LDL コレステロールと善玉の、おはようございます、 HDL コレステロールはコレステロール自体の成分と機能が違う、嘘か本当か。これ難しいですねとりあえずここで一旦中断します。今ねキュービーハウスで髪の毛切ってきました。年末に切って以来だから1月2月3月丸3ヶ月は切ってなかったんで、本当久しぶりですね。いつもバリカンで3ミリなんですが、今日はまあ春なんで2ミリにして、で頭の上の部分は ソフトモヒカンで、長さ的には3から 3.5 センチという長さにしてもらって、まあ自分的にはちょうどいいかな。はい、じゃあね、ちょっとコレステロールの話続けていきましょうかね。ちなみにワンポイントクイズ、2番までやったかな、3番いきましょうか。油はすべてコレステロール値を上げる。4番、高コレステロールの人は皆、卵を食べない方がいい。5番、牛乳を飲みすぎるとコレステロール値も上がる。6番、たらこ、いくらなどの魚卵はコレステロール値を上げる。まあ、こんな感じでですね、まだ続くんですよ、導入で。全部で16番まであるんですが、まあ、このぐらいにしておきましょうか。で、ちょっと1番から答え見ていきましょうね。じゃあ1番はね、コレステロール値は LDL も HDL も低いほどいい。これはですね、ノー、嘘ですね。ですね、2007年にコレステロール値の診断基準が変更となり、総コレステロール値ではなく、総っていうのはまあ合計っていう意味ですね、ではなく LDL 値と HDL 値で、診断されるようになりました。コレステロールの異常から起こる動脈硬化の進行を防ぐには LDL は低め、HDL は高めであることが大切ですということでしたね。だから脳でした。2番、悪玉の LDL と善玉の HDL はコレステロール自体の成分と機能が違う。これはですね、脳なんですね。LDL と HDL はコレステロールを運ぶための粒子の呼び名です。それぞれに含まれるコレステロールの成分と機能は全く同じで、粒子の成分と機能が異なるのです。これ意外ですよね。なんかよく善玉悪玉って言うんだけどさ、そのコレステロールのじゃなくて運ぶ粒子が善か悪かっていうことらしいです。これ後でもうちょっと掘り下げれたら掘り下げます。3番、油はすべてコレステロール値を上げる。これも脳ですね。油かっこ脂質を取りすぎると血液中のコレステロール値も増えやすくなりますが、すべての油がコレステロール値を上げるわけではありませんという説明があります。まあ、これね、また具体的にどの油が悪い良いみたいな話がこの後のページでね、また語られていきますが、まあ、これはとりあえずそのぐらいで、流しますが、一応続きを読むと、悪玉の LDL を減らしたり善玉の HDL を増やしたりと良い働きをするものもあると。日常的に使う油の働きを知っておくとコレステロールのコントロールに効果的ですということですね。4番、高コレステロールの人は皆卵を食べない方がいい。どうでしょう、なんとなくイエスな感じですが、実はどうでしょうか。ノーですね。卵はコレステロール含有量が多い。 食品の一つですが、コレステロールの人でも高い含有成分のリスクがないか、高い合併症のリスクがない限り、食べるのをやめる必要はありませんと書いてありますね。まあこれこの後読んでいくと、LDL が160ぐらいまでの人、つまりそれをこの本ではちょっと高めと読んでるんですが、160ぐらいまでの人は、1日1個まで逆に OK ってことですね。それ以上の数値の人も合併症が起こってなければ1週間で2、3個までならさほど問題にはなりません。なるほどね。まあ俺今回160超えちゃってるので、まあ1週間2、3個ですね。まあ今の生活考えるとどうだろう、1週間2、3個食べてるかどうか、あんまりちゃんと見てないけど、卵として認識して食べてる数は、1週間に本当2個ぐらいかな、1、2個ってとこかな。ただ例えばお弁当とか買うと卵焼き入ってたりするもんで、それをカウントするともうちょっと増えますねきっと。さて5番ですね。牛乳を飲みすぎるとコレステロール値も上がる。さてこれはどうでしょうか。これはイエスですね。牛乳は卵と同じようにコレステロール含有量の多いものらしいですね。いやー、牛乳のことなんてそんな考えてなかったけど、毎日のようにごくごくと大量に飲んでるとコレステロールの摂取量が多くなり、それだけでもコレステロール値が上がる原因になる。まあ、カルシウム源としては優れているけど、水やお茶の代わりにごくごく飲むのはやめましょうと。その他の乳製品も同様ということですね。なるほど。で、さっき紹介したクエスチョン最後、6番ですね。タラコ、イクラなどの魚卵はコレステロール値を上げる。これはイエスだよね、多分。あ、そうですね、正解はイエスでしたね。高コレステロールの人にはタラコ、明太子、イクラ、スジコ、ウニなどの魚卵類を好物とする人が案外多いです。いやいや、それは傾向でしょ。中でも朝食に明太子は欠かせないなど、毎日のように食べる習慣があると上がっちゃうと。まあ食べる回数、量と回数を意識して減らしていくことが必要になりますと、そんな風に書いてありますね。まあこのあたりを気をつけなさいよって話で、この本よくできてますね。で、ここからさらにですね、後ろの方に今の回答の深掘りが出てくるので、まあこういうクイズから入っていってより深く知るっていう流れはすごくいいと思いますね。試しにさっきの2番の LDL と HDL の、コレステロールは同じなんだけど運ぶ粒子の違いなんだよっていう話、そこもうちょっと深掘りしてみたいと思いませんか。まあ、これね、さっき僕は本をパラパラっと読んだんでなんとなく説明できるんだけど、コレステロールって油、脂質なので、こう水と溶けない、血液中でに溶け込まないんだよね。で、それを、神話祭的に 存在するのがどうもこれだ、リポタンパクらしいですねそのリポタンパクっていうものに、変身するみたい。もうちょっとちゃんと言うと、脂質なので水が主成分である血液には溶けません。コレステロールはね。そこで特殊なタンパク質アポタンパクと結合し、リポタンパク粒子となって血液中を移動しています。リポタンパクはいわば脂質の運び役で、 LDL、HDL はこの一種ですということらしいですね。で、次に善玉と悪玉の話になって、LDL が運ぶのが LDL コレステロール、 HDL が運ぶのが HDL コレステロール、なんのこっちゃ。はい、2種類のコレステロールがあると誤解されがちですが、コレステロール自体は全く同じもの。善玉悪玉と区別されるのはリポタンパクの働きが違うからですって、これさっき言ってた感じですね。で、LDL の方は全身の細胞にコレステロールを届けますが、細胞が必要とするコレステロール量は限られています。食べ過ぎなどによって体内のコレステロールが増えると、過剰分の LDL コレステロールが血液中にあふれ、それが動脈の血管壁に入り込み、動脈の老化、つまり動脈硬化を進めていきますと。まあ運び屋なんだね、 LDL はね。で、一方リポタンパク HDL は血管壁に入り込んだコレステロールを回収して肝臓に運び再利用を促しますと。動脈の内壁に付着するコレステロールが少なくなり、動脈硬化を予防しやすくなる。まあ掃除屋さんですね、運び屋と掃除屋っていうところで、運び屋が多すぎると要は使い切れずに壁に入り込んで、動脈硬化の原因になる。で、掃除屋が増えればその壁に入り込んだコレステロールを回収するっていう、そういう役割の違いみたいです。いやー、よくわかりました。はい、そんなわけで今日はコレステロールの話を、本をベースにしてきました。まあ知ってることもあればやっぱ知らないこともありますね。まあ、この本今電車の中でパラパラと見てたんですが、まあやっぱり食事と運動につきますね。で、実は私は体型的には痩せてる方なんですよ。あの BMI がいつも低い方でアウトになるっていう感じなんですね。なので、この肥満でどうこうっていうタイプではないんですね。で、それをこの本で見てると、やはり食事が原因っていうことになるようなので、食事の内容の見直しをしていくっていうことになるわけですね。まあ今どうだろうな、パッと思いつくのは、まあ、朝晩は自宅で食べて、お昼は、まあお弁当を買って食べるっていうところですね。で、牛乳もそんなに飲んでないんだよな。卵もそんなに食べてないつもりなんですけどね。ただご飯を食べた後、夕飯だね、食べた後、果物は必ず食べてますね。あと朝ごはんの後も無糖のヨーグルトをフルーツにかけて 食べたりしてます。ただ最近そこにジャムを乗せたりしてるからな、ちょっとここは、改善してもいいかもしれないですね。ちょっと糖分多いかもしれない。ただコレステロールはどうかな、関係あるかな。あと夕飯のあと、今だと知らぬいっていう、まあ柑橘系のものを食べたりしていて、でさらにちょっとお菓子をつまむことがあるかな。そのあたりがちょっと課題で、あとまあ、大豆がいいっていうんですけども、まあ、味噌汁はほぼ毎日飲んでて、で納豆も週の半分ぐらいは食べてるんだけど、ただ量がね、あの妻と半分こしてるんで少なめですけどね。でそうだそうだ、俺が一個ちょっと疑ってるのが、こんなこと言っちゃいけない、こんなこと言うとあの命を狙われるかもしれないんだけど、ヤクルトがやばいんじゃないかなんつってね、あの週に1回ヤクルトレディがあの職場に来てくれて、でそこで僕はねだいたい3本買うんですね、400LT っていうやつを。でまあまあ甘いじゃないですか。で、まあ、乳製品なんだけど、まあ、これがコレステロールに悪いとは思えないんだけどさ。で今日そのヤクルトレディに聞いたんですよ、コレステロール下げるのありますかって聞いたら、あれを勧めてくれたんだよね、豆乳。なのでまあちょっとヤクルトはやめて豆乳に切り替えようかなと思ってますね。まあ週3本っていうのがね、どこまで効くのかっていうのは分かんないんだけど、今日飲んでみたらまああのちょっと少し甘めに味付けしてあって、まあ割と飲みやすいタイプでした。まあ今よりも高くなっちゃうんだよね、ヤクルトよりも。そこが悩みで、まあ、逆に、でもまあせっかくねヤクルトさん来てるからね、なんか買ってあげたいっていう気持ちもあるので、やっぱりそうだな、ここで豆乳3本っていうのが、すぐできる改善ですね。であとはお昼の弁当の内容の見直しかな。その青魚が大事とか、まあ、もちろん野菜も大事、まあ、揚げ物を避ける、お肉もまあしょっちゅうじゃなきゃいいみたいなんですけどね。あとはあれだね、海藻とかキノコ類とかね、そういったものをどうやって取るのかっていうのが課題になりそうです。あと丼物とか麺類は避けろって書いてあるんだよね。なかなか難しいですよ、そのお昼の弁当をさ、あのすぐそばにある商業ビールの地下の、まあ、食堂街というか食品街で買うんだけどね、どうしても揚げ物が多いもんでね、それを避けてるんだけどね、まだまだちょっと徹底していく必要がありそうです。またあのどっかで中間報告しますね。じゃあ今日はここまでです。またね、チュース。